皆様おはようございます。今日は8月最初の日曜日であります、誕生月の方、この8月暑い月にですね、生まれたお方、誕生月の方、また例の誕生日、受選記念月の方、また結婚記念月の方、そこで立っていただいてよろしいでしょうか。8月誕生日の方、受選記念日の方、また結婚記念日の方、祝福をお祈りしたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。感謝します。8月誕生月の方、例の誕生日、受選記念月の方、また結婚記念月の方、感謝いたします。主よ、あなたを知らなければどういう人生であったか分かりません。でも今は違います。主よ、あなたを知りました。あなたに生かされている日々ということを知りました。主よ、どうか時として己を隠して地の塩として、時には輝いて世の光として輝くことができますように、聖霊様助けてください。どうぞお一人お一人の歩みをあなたが祝福してください。すべての必要を満たし、この一年確かにイエス様、あなたが今も生きて働いておられるということを体験する年となりますように。生ける神、主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りします。アーメン、アーメン。 God bless you, hallelujah. God bless you, hallelujah. God bless you, hallelujah. God bless you, hallelujah. おめでとうございます。おめでとうございます。感謝します。ぜひ後で立った方に、どういう日ですかというふうにお尋ねいただければと思います。以前、人間はどのぐらい痛みに耐えられるかという実験が心理学者によって行われました。それは裸足の人が氷水の入ったバケツの中にどのぐらいの時間経っていられるかを計測するものでありました。その結果、ある要因があれば通常よりも2倍の時間氷水の中に立っていることができるということが分かったそうであります。その要因とは励ましであります。励まし。今日は宿題の A コース、ローマの信徒への手紙1章から、共に励まし合いたいのですというタイトルで、ご一緒に神様の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。新約聖書の268ページの上の段になります。口語訳では233ページになります。このローマの信徒への手紙というのは、多くのキリスト者たちに影響を与えてきた書として有名であります。中世の神学者アウグスティヌスの人生を変えたのがこのローマの信徒への手紙でありました。マルチン・ルターの宗教改革のきっかけとなったのもこのローマの信徒への手紙でありました。大川先生の母校であり、最近は箱根駅伝で有名であります青山学院は、ジョン・ウェスレーという伝道者の流れの学校であります。青山学院の入り口にはこのジョン・ウェスレーの銅像があります。このジョン・ウェスレーの人生を変えたのもまたローマの信徒への手紙だったわけです。ちなみに私の博士論文もこのローマの信徒への手紙の解釈に関するものであります。使徒パウロがローマにいるキリスト者たちに書いたのがこのローマの信徒への手紙なわけであります。8節をご覧ください。8節。はじめに、私はイエス・キリストを通してあなた方一同について私の神に感謝します。あなた方の信仰が世界中に語り伝えられているからです。使徒パウロはまずはじめに感謝しますと言いました。パウロの最優先事項が感謝だったんです。大川先生は信仰生活の鍵は感謝であると言います。マイナスに見えることも感謝する体質を持っていたら信仰生活は祝福されると言います。以前こんな言葉を読みました。世界で一番知恵のある人は学ぶ人であり、世界で一番幸せな人は感謝しながら生きる人である。そもそも幸せを感じるというのは主観的なものであるわけでありますから、絶対的な基準があるわけではないわけです。 皆様もよくご存知のように、お金があっても幸せとは限りませんし、有名になっても幸せとは限らないわけです。そう考えますと、幸せというのは感謝する心に比例するということは理にかなっていると思います。いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことを感謝しながら生きている人が世界で一番幸せな人であるということであります。今年の年間聖句をご一緒にお読みしたいと思います。ご一緒にお願いします。はい。それでも私は主にあって喜び、我が救いの神に喜び踊る。アメン。もっともここでパウロは自分が感謝する理由を挙げております。あなた方一同について、つまりローマの教会に属しているすべてのクリスチャンのゆえに使徒パウロは感謝していると言っているわけであります。ローマの教会と言いますと、ローマカトリックのことを想像する方もいらっしゃると思います。バチカンとかサンピエトロ大聖堂を思い浮かべるかもしれません。しかし当時のローマの教会にはそんな大聖堂はなかったわけです。広い家を持つキリスト者の家に50名程度が集まる家の教会がローマには少なくとも7つありました。ローマ帝国の中心地で少数派として教会生活を守るということはたやすいことではなかったと思います。そう考えますと、使徒パウロはどの時代のどの地域であっても教会生活を守っているクリスチャンたちのゆえに神様に感謝していると語っていると理解することができると思います。なぜならあなた方の信仰が世界中に語り伝えられているからです。私は教会が大好きであります。教会が大好きなんです。どの場所でも教会が存在しているだけでも感謝だと考えております。どこに行きたいかと言われましたら、私の本音は教会に行きたいんです。私は教会に行って共にイエス様に礼拝を捧げることが何よりも幸せなんです。地域教会は世界の希望であります。教会がそこに存在していること、教会生活を大切にしているクリスチャンがそこに存在しているというだけで、この世界に私たちの信仰を告げ知らせているわけであります。先月はマレーシアにあるムイ先生の教会を訪問させていただく機会がありました。マレーシアにイエス・キリストを証しする教会が存在していることを目の当たりにするだけで感謝でありました。私はバングラディッシュ宣教に関わらせていただいております。首都のダッカから飛行機で1時間ほど北上し、さらに車で1時間ほど行ったインドとの国境近くに私たちが支援している施設、ホームオブピースがあります。ある時その地域にあるいくつかの村の教会を訪問したことがあります。建物がある教会もあれば建物がない教会もあります。私が感動したのは、イエス・キリストを証しする教会がそこに存在しているということであります。クリスチャンがそこにも存在しているということであります。それだけでも感謝があふれてきます。パウロはローマのクリスチャンたちのことを思わないときはないと言います。十節にはこのように記されております。十節、祈るときにはいつも神の御心によってあなた方のところに行く道が開かれるようにと願っています。祈るときにはいつもという意味は、パウロは祈りの時を規則的に守っていたということであります。パウロはユダヤ人の習慣に倣って1日に3度朝昼晩と祈っていたということが考えられます。規則的に祈りの時間を確保するということは私たちの信仰生活を守ります。なかなか祈りの時間を確保するのが難しいという方もいらっしゃると思います。この大和カルバリチャペルの素晴らしいところの一つは、祈祷会を大切にしているということであると思います。火曜日から土曜日まで毎朝蒼天祈祷会があります。水曜日と木曜日には祈祷会があります。月に一度は断食祈祷会があります。祈りの時間を確保するためにも祈祷会に参加することをお勧めします。 祈りの旅ごとに家族を覚えて祈る。祈りの旅ごとに友を覚えて祈る。そういう習慣は本当に素晴らしく麗しいことであります。十節を宮平望という学者がこんなふうに訳しております。いつも私の祈りにおいて何とかして今いつかあなたたちのところに行くことが神の思いにかなえられるかどうかと願っていることか。叶うという単語はうまく道を進むという意味があります。それで宮平先生は叶えられるかどうかという表現はパウロが自分の祈りの中で神の御心はどうなのかと神にしきりに問いかけている様子を示していると言います。要するにパウロは自分で努力してその機会を生み出したいと言っているのではなくて、機会を与えてくださるのは神様ですから、神様の御心はどうなのかと神様に問い続けていると言うんです。これは私たちの祈りの手本でもあると思います。祈りの本質は私たちの願い通りに神様を動かそうとすることではなくて、神様の御心に私たちを合わせることであります。祈りを通して変えられるのは神様ではなくて私たちの側であります。ですから祈りの時というのは大切なわけであります。そのような意味で祈りというのは一度願い事をすれば聞かれるというそういう類のものではないわけであります。神様との対話であります。神様は今も私たちに語ってくださるお方だからであります。特に聖書の御言葉を通して神様は今も私たちに語ってくださいます。先日浦安でカタリストという次世代リーダーたちのためのセミナーがありました。今までのセミナーとの一番の違いはエンカウンタールームという祈りの部屋が作られていたということであります。エンカウンターというのは出会いという意味であります。参加者は自由にこの祈りの部屋に入って静かに聖書を読み祈り黙想する時間が設けられていました。私も時間を見つけてしばらく静まる時を持ちました。その時何か特別な体験をしたというわけではありませんけれども、平安に満たされました。神様の前に静まる祈りの時を持つということの大切さを改めて感じました。聖書は言います。静まれ、私こそ神であると知れ。ローマの教会というのは使徒パウロの宣教によって始まった教会ではありませんでした。使徒パウロがローマに行く前からローマの教会というのは存在していたからであります。使徒パウロがローマに行きたかった理由を11節でこのように述べております。11節、あなた方に会いたいと切に望むのは霊の賜物をあなた方にいくらかでも分け与えて力づけたいからです。使徒パウロは自分に与えられた霊の賜物をローマの教会の人たちとも分かち合って教会を力づけたいからローマに行きたいと言っているわけであります。霊の賜物、霊の賜物に関してはこのあと12章に出てまいります。ローマの信徒への手紙の12章にこのように書いてあります。私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っています。預言の賜物を受けていれば信仰に応じて預言し、奉仕の賜物を受けていれば奉仕に、教える人は教えに、進める人は進めに専念しなさい。分け与える人は惜しみなく分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は快く行いなさい。霊の賜物は聖霊なる神様が私たち一人一人に授けてくださる特別な贈り物であります。イエス・キリストを信じるならば必ずこの霊の賜物をいただいております。それはすなわち一人に全ての賜物が授けられているわけではないということであります。互いの存在を認め合うようになっているということであります。6節にこのように書いてあります。私たちは与えられた恵みによって それぞれ異なった賜物を持っています。成長する中で培ってきた能力も私は神様が与えてくださった賜物であると考えております。なぜならたとえ自分で努力して得得したものであったとしても、その機会が与えられ努力する力が与えられたということも神様の恵みの世界だからであります。もっとも聖霊様が望まれて今まで考えもしなかった新しい賜物が与えられるということもあります。ここでは賜物と訳された単語は複数形でありますから、2つ以上の賜物をクリスチャンは与えられているんだと思われます。具体的にここでは7つの賜物が挙げられております。これで全部ということではなくて、例として7つ挙げられているということであります。これらの賜物に関して興味深い点は、これらの賜物に努力が求められているということであります。例えばサラサーテという19世紀最高のバイオリン奏者は、ある時有名な批評家から天才と言われた時にこう答えたそうです。天才？私は37年間毎日14時間も練習を積んできて、今ようやく天才と呼ばれるようになった。賜物は神様の恵みの世界だから何もしなくても大丈夫という類のものでもないわけであります。第一番目に挙げられている賜物、それは予言の賜物であります。この予言の条件として、信仰に応じて予言と書いてあります。信仰に応じてというのは、原文を直訳しますと信仰の基準に従ってであります。キリスト教信仰の基本的なあり方にかなった仕方でしなさいという意味であります。予言の賜物があるというのであるのならば、イエス様のことについて語るときに、キリスト教信仰ではイエス・キリストについてどのように教えているかを理解した上で語らなければならないということであります。信仰のレベルに応じて予言しなさいという意味ではなくて、キリスト教信仰の基準に従って予言しなさいということであります。予言の賜物を持っている人は、聖書を正しく理解して神の言葉を語る責任があるということであります。ですから予言に関しては必ず牧師の指導を仰いでいただきたいと思います。第2番目に挙げられている賜物は奉仕の賜物であります。使徒9章にタビタという奉仕の賜物を持った信徒が登場します。彼女はいつも貧しい人たちのことに心を配り親切にしていた信徒でありました。ですから彼女が病気になって死んだとき、彼女に助けられた人たちがペテロのところにやってきて、彼女がしてくれたことを伝え泣いたと書いてあります。奉仕の賜物を持っている人はそのように心を配り実践的に親切を心がけます。第3番目に挙げられている賜物は教える賜物であります。教える賜物、それはカリスマ性があるとかないとか話が面白いかどうかとは関係ありません。聖書にはこのように書いてあります。あなたは的確なもの、恥じることのない働き手、真理の言葉をまっすぐに語るものとして自分を神に捧げるよう努めなさい。つまり聖書の言う教える賜物を持っている人とは、聖書の御言葉を学ぶことに努め励むことができる人のことであります。第4番目に挙げられている賜物は進める賜物であります。ここで進めると訳された単語は、慰める励ますと訳すことができる言葉であります。つまり人を励ます賜物であります。アルベルト・シュバイツァーはこんなことを言っております。生きていると心の灯火が消えそうになることがある。だが誰かに優しい言葉をかけてもらうと炎は再び燃え盛る。人は皆自分を励ましてくれた人を思い起こし、その人に深く感謝しなければならない。励ましの賜物を持っている人は、誰かを励ますことが自分が励まされることでもあるということを知っている人だと思われます。マーク・トゥエインがこの賜物を持っていたかどうか定かではありませんけれども、こんなことを言っております。自分を元気にする最高の方法は、他のすべての人を元気にすることだ。第5番目に挙げられている賜物は 分け与える賜物であります。惜しみなく分け与えと書いてありますように、自分の持っているものを分かち与える賜物であります。見返りを期待せずに与えるというふうに書いてありますように、ここが一般的な寄付行為とは考え方が違うところなのかもしれません。第6番目に挙げられている賜物は指導する賜物であります。先に立つものという単語でありますが、指導者、リーダーの賜物であります。イエス様はあなた方の中で頭になりたいものは皆のしもべになりなさいと言われました。サーバントリーダーシップと言われますが、誠実かつ熱意を持って果たすことが求められております。第7番目に挙げられている賜物は事前の賜物であります。この賜物は学者によりますと、病人や貧しい人を世話したり、お年寄りを介護したりという意味が含まれていると指摘されております。心よくとありますが、喜んでとも訳される単語でありますので、事前の賜物を持っているという人はこのような事前活動を喜んで特権と受け止めることができるということだと思われます。ここで一つの例え話をしたいと思います。例え話であります。もし今この教会の伝道師であります日曜学校を担当している船山先生が私に水を持ってきてくれようとしたとします。まあ、真ん中から来たと想定していただきたいと思います。水を持って歩いてきて、ちょうどこの辺りでつまずいて倒れて水を、グラスが割れて水が飛び散ってしまったとします。皆さんはどう反応されるでしょうか。もし予言の賜物を持っていればこう言うと思います。船山先生、歩くときには気をつけましょう。この世にはたくさんの障害物があると主は言われますから。もし奉仕の賜物を持っているとしたら、さあ片付けましょうと掃除機や雑巾を持ってきて率先して片付けます。もし教える賜物を持っていたとしたら、こういう時はあまり歓迎されませんが、きっとこう言うと思います。船山先生、歩く時は足をある程度上げる必要があるんですよ。カーペットには摩擦がありますから。摩擦はギリシャ語では。もし進める賜物、励ましの賜物を持っているなら、きっとこう言うと思います。船山先生、どうぞ立ち上がってください。次回はうまくやりますから。もし分け与える賜物ならば、きっとこう言うと思います。新しいコップを買っておきますから、もし治療費が必要だったら教えてください。もし指導する立場ならば、もし指導する賜物ならば、きっとこう言うと思います。では手分けしましょう。 A さん掃除機を、 B さん雑巾を、 C さん船山先生お願いします。もし事前の賜物ならば、船山先生に寄り添ってこう言うと思います。船山先生、大丈夫ですか。泣いても大丈夫ですよ。使徒パウロは言います。あなた方に会いたいと切に望むのは、霊の賜物をあなた方にいくらかでも分け与えて力づけたいからです。今日注目していただきたいのは1章の12節であります。1章の12節、ご一緒にお願いしたいと思います。スクリーンにも映りますので、あなた方というところからご一緒にお願いしたいと思います。はい。あなた方のところでお互いに持っている信仰によって共に励まし合いたいのです。アメン。あなた方のところで、口語訳ではあなた方の中にいてと訳しておりますが、共に集まるそのところに何か不思議が解き放たれるということであります。皆様も今感じていると思いますが、このように集まることを通して互いに励ましを受けていると思います。病気など諸事情でインターネットで今礼拝を守っておられる方も含めて、互いに励ましを受けていると思います。先週塩刈峠の映画の上映会がありました。映画の中で主人公の長野さんが藤子さんにこういう場面があります。滝際一本より二本の方が よく燃えるでしょう。信仰生活というのはそのように励まし合うものなんだというわけであります。励ましを必要としている人をどう見分けたらよいのでしょうかと尋ねられたある人がこう答えました。簡単ですよ。その人は息をしています。つまり励ましを必要としない人は一人もいないということであります。私も励ましが必要ですし、皆様も必要としていると思います。私は失敗だらけでありますが、そんな私でも信仰によって誰かを励ますことができます。いや、神様は私たちのマイナスにしか見えないことを用いて誰かを励まされるわけであります。過去の傷、病気も、辛かった経験も、誰かを励ますことができます。信仰によって励ますことができます。9節に、私が御子の福音を述べ伝えながらと書いてあります。御子の福音、それはこれであります。天地万物を作られた神様は私たちを愛しておられます。しかし人には罪があり、神様との間に断絶ができております。それで人は神様を知ることができなくなっているわけです。人をこの罪から救うために神様はその一人子イエス・キリストを与えてくださいました。イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかり死んでくださいました。ですから今誰でも自らの罪を悔い改めてイエス・キリストを信じるならば永遠の命を持つことができます。天国の希望を持つことができます。神様の愛を知ることができます。そして霊の賜物をいただくことができます。共に励まし合うことができます。先週の水曜日と木曜日には飢餓のない世界を目指して活動しているハンガーゼロの総主事近藤さんが証しメッセージをしてくださいました。近藤さんはサンフランシスコに滞在していた頃、クリスチャンの友人に誘われて教会に通うようになりました。教会であなたは罪人ですというメッセージは素直に受け入れることができたそうであります。そうだな、自分は罪人だなと。でも2000年前にイエス・キリストが十字架で死なれたのはあなたの罪の身代わりのためだったということだけはどうしても信じることができなかったそうであります。そんなある日、金魚の池を修理する仕事を依頼されました。池を修理するためにはまず水を抜かなければなりません。その前に池の中の金魚を一匹ずつ救い出すために文字通り金魚救いをしました。もちろん金魚を助けようとしてるんですが、金魚たちは必死で逃げていくわけです。それを見ながら近藤さんは最初、せっかく助けようとしているのに金魚はなんて愚かなんだろうと思ったそうであります。しかしすぐに金魚に人間の考えが分かるはずがないと気づいたと言います。そしてその時一つのことが思い浮かんだそうです。ああ、金魚が人間の考えを理解できないように人間も神様が備えてくださった救いの方法を理解できるはずがない。ああ、だから信じなさいと言うのか。その時近藤さんはイエス・キリストの十字架こそ自分を罪から救うために神様が備えてくださった方法なんだと信じ受け入れることができたと言います。いかがでしょうか。イエス・キリストを信じる者は共にアーメンと告白しましょう。アーメン。祈ります。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美します。イエス様、あなたが私の罪のために十字架にかかり死に葬られよみがえられたことを感謝します。イエス様、あなたを信じるだけで永遠の命を持つことができることを感謝します。天国の希望を持つことができることを感謝します。霊の賜物をいただくことができること、共に励まし合うことができることを感謝します。主よ、今病の中にある兄弟姉妹たち、 困難の中にある兄弟姉妹たちを覚えてください。また熊本の地震で被災された方々を覚えてください。あなたの天からの慰めと助けがありますように。生ける神、主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りします。アーメン。